ラジオ視聴室の時間です。米倉美穂と
佐藤正彦でお送りします。
はい、よろしくお願いいたします。あ、橋本市長どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
メインが橋本市長ですから、はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、なんと市役所を飛び出してある場所に来ています。さあ、ここは円谷幸吉メモリアルホールでございます。このホールリニューアルしておよそ1年が経ちましたね。
そうですね、昨年の10月にリニューアルしてオープンいたしました。2人の円谷を検証しながらですね、須賀川さまざまな事業を取り組む中で、このホールもですねリニューアルして、改めて円谷幸吉選手の偉業をですね多くの皆さんに知っていただきたいということで、今日は市長室を飛び出してまいりました。ホールの入ってすぐこう皆さんご覧いただけると、いろんな賞状やメダルが展示されてますけれど、やっぱり幸吉選手さまざまな大会でですね素晴らしい成績を上げてオリンピックに向かっていくわけなんですけれど、まあ、そういう意味では幸吉選手がですね真面目にそして地道に、トレーニングを積み重ねてすごい成果を上げたということをですね感じていただければと思います。
まあ、年表もありますし、写真もありますので、初めてここを訪れた方も円谷選手がだんだんこうオリンピアンとしてね進化していく様子が分かりますよね。
そうですね、ここにコアラが展示されて、ぬいぐるみが展示されてますけど、これはオーストラリアに遠征した際にですねお土産として持ち帰ったものだというふうに展示をさせていただいてます。
ホールの突き当たりといいますかね、一段と華やかなところになりますが、1964年のオリンピック、東京オリンピックで使用したシューズですとかユニフォーム、入場行進のコスチュームなどが飾られていますね。
はい、そうですね、こちらがですね、銅メダルでありますけど、まあ、そういう意味では東京オリンピック前のですね、1964年の東京オリンピックのメダルと、そして、選手団のユニフォームやですね、ちょうど77番のですねユニフォームなども展示されています。私もこう最初見たときに、意外とそんなに大きな方ではなかったんだなという印象を持ちました。そういう意味では小さな体でですね外国選手と渡り合ったその幸吉選手っていうのはすごいやっぱり選手だったんだなと改めて感じますね。
やっぱりこのいつも見慣れてる銅メダルを持って国立競技場で手を挙げてる写真ですけど、大きくなるとひときわその自信と誇りをね感じることができますね。
そうですね、だからその存在がやっぱり大きさを感じさせてたのかなというふうに思いますね。
このパネルにあるのがそのオリンピック当日のデータですとかその経緯が飾られていますね。
そうですね、幸吉選手がどれだけ偉大な功績を挙げたかっていうことはですね、実はこれまで近代オリンピックになって、日本人の選手がですねメダリストになったのはたった3人しかいません。まあ、そのうちのお一人が、円谷幸吉選手で、そしてもう一人がですね、君原健二さんで、さらに森下幸一さんと続くわけですけど、それ以上にですね1万メートルにも出場されて入賞されてるんですけど、この1万メートルの入賞者においてはですねたった4人しかですねこれまで入賞された方がいません。でましてやこの同じ大会でマラソンと1万メートルで共に入賞してるっていうのはですね世界的にも大変稀なことだというふうに思いますし、まあ、短距離ならばですねあり得るかもしれませんけど、長距離の競技でその2つの競技でですね、レースで入賞するっていうのはすごいことなんだなという、おそらく後にも先にももしかしたらないのかもしれないなというふうに思いますね。
はい、この語り草になっているヒートリートのねデッドヒートの模様も
そうです、ね、
ここに写真に出てますね。
有名な実況がありますよね。誰もが本当に映像とともにですねその つぶらや頑張れという、うん、あのそのアナウンスがですね、未だにあのもちろん我々はリアルタイムでこう聞き覚えがあるわけではもちろんないんですけど、非常にやっぱり印象に残りますよね。
やっぱりこれを見ると世界に誇れる円谷幸吉選手だというふうに改めて感じますね。
そうですね、あのこのメモリアルホールもですね、あの実際にオリンピアンがですね数多く来訪いただいてますし、あのお墓参りに来られる方も多くてですね、やっぱり幸吉選手っていうものがそのスポーツアスリートたちにとっては非常に象徴的なですね選手なんだなと改めて感じてますね。
はい、そしてこのホールには市民の皆さんに見ていただきたい貴重な映像があるんですよね。
はい、あの今回のリニューアルでですね大きく変わった点で、あの、まあ、東京2020オリンピックを、まあ、記念してということもありまして、あの幸吉選手のですね、あの凱旋パレードの映像がですね、実は震災の後にですねある場所からそれが残っていたことが発見されまして、まあ、それを活用してですね、あの再構成再編集したものがですね、ご覧いただけるようになってますので、ぜひあの市民の皆さんにもですねご覧いただきたい。もしかすると映ってらっしゃる方もですねいるかもしれませんので。
いや、あの私もあの拝見しましたけれども、当日の歓迎ぶり、市民のフィーバーぶりがねもうつぶさに分かりますね。
そうですね、本当にあのやっぱり須賀川市民にとってはこれほどあのの喜びはなかったろうなというふうに思いますし、その歓喜をですね、目の当たりにした幸吉選手も素晴らしい気持ちを持たれたんだろうなというふうに思いますね。あの最後にですね、皆さんにこうご報告申し上げたいと思いますが、あの今年の9月議会でですね、来年の4月からこの須賀川アリーナがですね、名称が円谷幸吉メモリアルアリーナという名称に変わります。あの付帯施設としてこのホールがあったんですけれど、あのメモリアルマラソン大会もですねこのアリーナが、公認大会公認コースとしてこのスタートゴールになってますので、これからもですね存在する限り、幸吉選手を顕彰し続けようという意味も込めてですね、メモリアルアリーナというふうに名称を変えていきたいと、まあ、それによって大会のパンフレットとかですねポスターなんかには正式名称で、円谷幸吉選手の名前がですね、記されていきますので、ぜひ多くの、 あの日本中の皆さんにもですね強く訴えられるのかなというふうに思いますね。
やはりアリーナでね大会が行われるたびに円谷幸吉という名前がねあの乗るっていうことは市民の心にいつでもねここに残るというかインパクトのあるいい名前ですね。
そうですね、あのもちろんあの私も含めてですけど普段はですねアリーナと呼んでいただいて結構なんですけど、あの正式名称であのネーミングライツ盛んに今各自治体で行われてますけど、市民の皆さんは通常呼んでる名前でですねお呼びになってると思いますので、今まで通りで結構でございます。
はい、円谷幸吉メモリアルホールですが、開館時間は午前9時から午後5時まで、休館日は月曜日と年末年始、入館料は無料となっております。改めて幸吉選手の偉大さを知れるホールではないかと思いますね。
そして身近なものではね、2020オリンピックの聖火リレーの時のねトーチなども飾られていますので ね、
そうですね、あとその幸吉選手の DNA を受け継ぐですね相澤選手や阿部選手などのですね、記念の品も展示してますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
今日は円谷幸吉メモリアルホールからラジオ視聴室をお伝えいたしました。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。